今日はマタイの福音書の13章の神の国の例えの2番目ナンバー2のお話をします。実に不思議なお話です。読む前に、で私は思い出があるんですけれども、この物語で、四国で伝道しておりました叔父が時たま船橋におりました私の家に、やってくるんです。大変もうユーモアのある面白いおじだったんですけども、まあ夏休みだったので、母が気を利かしてか何かおじさん子供たちに話をしてあげてください。で、大体子供たちという時にはもう私の兄弟はですね、生き残ったのが7人、生まれたのが8人ですが、上のグループと下のグループがありまして、ね、その上のグループはもう卒業しておりますが、下のグループ4人、ずらっと並んでね、おじさんの話を聞かされる。そのおじさんがなんとこの麦と毒麦の話をしてくれたんですよ。で、小学校の子供たちがね、この麦と毒麦の話を聞いたんだけど、ほとんどわからない、なんか不思議だなという印象しか残らなかった、そんな話だった、そういう思い出があります。これが序論です。はい、それでは、皆さんとこの お読みしたいと思いますので、24節から聖書を持っている人は聖書でもいいし、それから聖書を持たない人はこのパワーポイントで、読んでみてください。ずっと読んでみましょう。1-3、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の間に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか？だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に入れなさい。ということで、例え話が終わってるんですね。実に何を言おうとしているのかちょっとわからないという感じの物語です。で、主イエス様の解説が36から43にあるので、それも加味しながら、このお話をしたいと思うんですけれども、一番最初に小麦をまいた農夫の話があります。この農夫は豊かな収穫を信じて、良い種、選び抜かれた、おそらく小麦だろうと思います。よく耕された腕に沿って丁寧に撒いていきました。で、解説の方を見るとこの種を撒いた人はキリスト、人の子と書いてあるんですけども、人の子っていうのは主イエス様が自分のことを言うときに私という言葉よりも人の子という言葉を使うことが多かったので、これはキリストご自身のことを指しています。つまりキリストが天の御国からやってきて、そして地上のこの世の中、世界というものにやってきて、福音という種をまいていかれた。そしてその種の結果できてくるのは、神の御国の子供たちだという説明がされています。 神の子供たちがその結果として生まれてくる。もっと分かりやすく言うと、私たちのこと、イエス様を信じて救われて教会に集まるようになった人たち、これが御国のことを指しているわけです。で、これならばとても分かりやすいんですけれども、ところが人々の眠っている間に彼の敵がやってきて麦の中に毒麦をまいていったと書いてありますね。悪意を持って人が種をまいたところにね、その上に別な種をまいていった。でしかも、夜中ですから、わかりますよね、見つからないようにという悪意を持って種をまいていったということがこの話からわかります。でこの物語を解説した人によると、この毒麦っていうのはダーネルと呼ばれるカラス麦、皆さんカラス麦って知ってます？この辺歩いていってもちょっとカラス麦みたいなやつがなってますね。本当に自然になってる麦みたいなのがあります。私も毎日散歩しながら、よっぽどお腹が空いたらあれを引いて食べようかななんて思いますが、まだ今のところよっぽどお腹が空いた時が来ないので、我慢していますけれども、もし何かの、ね、都合で、地震とかなんとかでみんな食べ物がなくなったら、あの辺にはそういう類の、麦みたいなやつがどんどん実っています。あれ食べてみようかなと思ってますが、まだ実験したことはありません。でもそのカラス麦は小麦と一緒に引いてですね、粉にして、そしてパンにして食べると、めまいとか吐き気を催す、そういう毒性を持った、そういうカラス麦だったらしいんですね。ですから毒麦っていうとなんか食べたら死んでしまうような感じですけども、どうもそうでもないらしい。毒性を持ってあまり健康に良くない、そういうカラス麦みたいなのがこの撒いたのであると。そして、主イエス様はこの毒麦を撒いたのはサタンであるというふうに語っています。この物語を見ても誰がやったんでしょうね、あれは敵がやったことでしょうと、もう主人は見てたわけじゃないけれども、あいつならやりそうなことだ、こういう雰囲気ですよね。見たわけじゃないけどやるんならあいつだね。つまりここでサタンというものの存在、それから働きということを神は認めておられる、あるいは許容しておられるというか、そこがとっても分かりにくいことです。先ほどリードしてくださった寺本さんが、私が言おうとしていることを先に言ってくださったんですね。本当に良い序論だったなと思うんですけど、どうして世の中にこんな嫌なことがたくさん起きるだろうな、皆さん思いません？飛行機がバーンと落ちてきて誰かが落としたに違いないのに、私がやりましたっていう人は誰もいない。あいつがやった、あいつがやった、両方がね、嘘を言い合って、両方は片っぽでしょうかね、片っぽがともかく嘘を言って、誰かが嘘を言ってるわけですよね。それとかいろんなこの世の中に不条理、あるいは敵意、そういったものが満ち満ちているんですね。神が善であり、神が全能であり、そして神が愛であるならば、どうしてこんなことが起きるんだろうなと思うことがもういっぱいあるじゃないでしょうか。そんな世界のこと言わなくても、ちっちゃな世界で、家庭の中でも職場の中でも、どうしてこんな意地悪な上司がいるんだろうななんてね、皆さん思うことあるでしょう。でこの物語っていうのは、そういう悪の存在ということがあるんだ、 別にその、農夫はそのことを意図してるわけでもない、期待してるわけでもない。けども現実としてはあるんだということを認めているっていうのがこの物語の一つのメッセージなんですね。で、敵がやったことだ。敵というのは、ヘブル語ではですね、ここでヘブル語を出さなくてもいいんですけど、でも面白いことには、シェタン、サタンの始まり、あの言葉、ね、皆さんサタンという言葉聞きますね、サタン。あの元々の言葉は敵ということです。神に敵するもの、神に、やることが面白くないこと、神の邪魔をしようとすること、敵の存在ということで、話が飛びますけれども、ヨブ記というのが聖書にありますけれども、その敵であるサタンが神と対話をしているところがあるんですね。そんな敵ならば口聞かないのが当たり前じゃないか。でも口を聞いてるんですよね。そしてサタンはいろいろと悪口を言う。神様がそんなに悪口を言うならお前のやりたいことをやってごらん。ただしここまではやってもいいけど、これ以上はやっちゃいかんよという限界を定めて、まあ、いわば許しなさる、そういったお話がありますよね。そうしたこの背景というものがこの中から見ることができると思います。で、3番目にここでしもべたち、その農夫のしもべたちですけれども、やがて芽が出てきた、出てきた時はすぐには分かりませんけど、しばらくして、まあ2週間3週間ぐらいでしょうかね、どんどん大きくなってくると、やっぱり色が違う、形が違う、これとどうなってんですかと、主人に報告をいたしました。で、先ほど言いましたように主人は、あ、敵のやったことです、割合こう平然としてるわけですね。あいつならそういうことやるだろうな、残念だけどそうだな、こんな感じです。ではしもべは言ったんですね。そんならばせっかく肥料撒いてるのに、肥料があっちの方に栄養分がいっちゃってもったいないじゃありませんか、とは言ってないけど、そういう意味があるんですね。だから今その毒麦を積んでしまいましょうか。ところが主人は面白いことですね、今積んでしまったら良い麦まで損なわれてしまう、今ほっときなさい。皆さんの中に家庭菜園とか何かそういうのをやったことある人います？まあ別に手挙げなくてもいいんですけど、まあ私はどういうことか、小さい時からねそういうのが趣味だったんですね。なんかしません、猫の額のような家が庭がございまして、猫の額よりはもうちょっと大きい犬の額ぐらいですけども、そのあって、なんかいろんな野菜とか、いちごとかえんどう豆とか、ともかくいろんなものを作っちゃうね、食べたり、それからまああまり大きな声で言えないんですけど、母親に売ったりしておりましてね、そしてお小遣いもらったり、そんなのが私の少年時代だった、ちょっと風変わりな少年だったかもしれないなと思うんですけどね。ですからいろんな経験があります。もう大根とか小松菜とかそんなの当たり前で、まあともかくいろんなもので、しかもね、私の家のすぐ下のところに種屋さんっていうのがあったんですよ。今はあんまりないでしょうね、種屋さんなんて。で、種屋さんのおばさんと友達になりまして、そしてしばしば行っては種を買ってきてね、そしてそれを試してみるというようなことをいたしました。ですから分かるんですけども、雑草っていうのは取っていい時と取っちゃいけない時とかあります。もう根っこがしっかりして大丈夫な時は取れるんですけど、 そうじゃない時、もうちょっと大きくなっちゃって絡んだりしますとね、根っこと根っこが絡んだりしますと、雑草を取る時に一緒にいい苗まで傷めちゃったり引っこ抜いちゃったりしますから、私はこのお百姓さんが今はほっときなさいって言ったのは、まあ、農業をやってる人なら少しは理解ができる、そういうことなんですね。で、彼はほっときなさい。そして最後にこの収穫の時まで待とうよ。で、収穫の時になって鎌を一緒に入れて、そして鎌を取って、そしてその束を作る時に明らかにカラス麦とそして普通の小麦がもう誰が見てもはっきりするから、その時分けても遅くはない。そしてカラス麦の方は焼いてしまいなさい、小麦の方はしっかりと収穫をしてみんなで食べましょう、こういうお話で終わってるわけなんですね。そして主イエス様は最後にこの物語の時に、それをなさるのは世の終わりの時だとおっしゃった。世の終わりの時、そしてこの毒麦の方、カラス麦の方は泣いて歯ぎしりするだろうと書いてある。そしてこの良い麦の方は栄光に輝くだろうと語っているわけです。皆さん、主イエス様のお話の中で、私たちの終わりが二つの大きな道に分かれるということは何度も繰り返されているお話だということをぜひ覚えてください。私たちは主イエス様というと何か優しくて、どんな人でも優しく包んでいいよいいよとこう大きく受け入れてくださる優しい愛に満ちたお方というイメージでお話を聞いたりお話をしたりしがちです。そういう面もイエス様は終わりです。けれどもそのイエス様が繰り返しおっしゃっていることは、私たちの行く先ははっきり言ってこの二つがある、そしてどっちに行くかは今決めなくちゃいけないことだよとおっしゃっている厳しい面も私たちは忘れてはいけないと思います。イエス様はこの話をしながら、今の時代は悪と善というものが混在している、混じっている、そしてそれは神の国と呼ばれるもの、あるいは教会と呼ばれるものの中にも混じることはあるだろう、だけども私たちはやがてきちんと選り分けられる時が来る、最後の審判の時が来るということをこの物語は語っているように思います。で、私はチャレンジとして3つ挙げました。そこに1つは寛容さということです。私たちは私たちが他の人の善と悪とを見分けて、そして悪を取り除き善を残しという審判者の位置に立つものではないということ、人間というものはそんな権限は与えられていない。私たちはどんなに賢くても人を裁く立場に立つものではない。そのことを思って、私たちは時にはまあ善と悪とが一緒に混濁している社会の中で、いちいちことを荒立てないで受け入れていくという広さをもとう、もちろん明らかな悪が、明らかな罪が教会に入ってきたときに、パウロはこう言いました。教会の中にパンダネを残してはいけないよ、これを取り除きなさいということはパウロは語っています。でも それを私たちが探し歩いて警察みたいに一つ一つつまんで出すというのが私たちの仕事ではない。この社会においてはもっとそうですね。やっぱりまあこれあんまりいい言葉ではないかもしれませんけども、清濁合わせのむ懐の大きさというものをある意味で持たなければならない一面があります。一面と申し上げました。もう一つの面は神に信頼しようということです。最終的にそれじゃあ清濁合わせて飲むんだからもう世の中の悪はどうでもよい、人の悪はどうでもよい、自分の中に清も濁もあっても構わないというほどまでに寛容であってはいけない。神は裁きなさるお方であるということを、裁きの神を信頼しよう。そしてそれことがはっきりと最後になされる最後の審判というものは必ずある。聖書はこのことをはっきりと語っています。どうかその神を恐れて神を信頼したいと思います。もう一つのチャレンジは、私たちはこの種を、福音の種をまき始められた主イエス様のお手伝いをするものです。ですから私たちも福音の種を飽きずに、あるいは諦めずにまき続けるものでありたいと思います。福音の種をまいても実ってこないことがあるし、カラスに食べられてしまうことがあるし、それからちょっとだけ実ってもたちまち枯れてしまうこともあるし、一生懸命に福音の言葉、神の言葉を人々に伝えてもバーンと跳ね返されてしまうこともあるけれども、だからといって私たちはじゃあ福音の種をまくのを諦めようと言ってはならない。伝道書の中に、あなた方は明日に種をまきなさい、夕べに種をまきなさい、涙とともにまきなさいと書いてあります。私たちがイエス様の福音の恵みを多くの人たちにまき続けるときに、決して無駄なことは起きない。神はその私たちのまいている福音をどこかで必ず実らせてくださるお方だということを覚えたいと思います。この間インドにいらっしゃったポール・スズキさんがとても心温まるリポートをしてくださったので、私は本当に、嬉しかったんですけれども、彼がある集会の時に行った時に日本から来たと。そしたらアイザックっていうの知ってるかって言うから、あ、知ってますって言ったんだそうですね。そしたら、私が中学生のぐらいの時にバンガロールで教会学校をしてもらったアイザックという人が日本人でいるはずだ、それ私の教会だってポール・スズキさんが言ったんですね。もう何十、40年前ですね。その人がどっかの教会の牧師さんだから監督になってるって言うんです。私は本当にまあちっちゃなことですけどね、励まされました。本当にこんなことが役に立つんだろうかなと思うようなことがあったとしても、私たちは実らせてくださる神様を信じて福音の種をまき続けていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちが福音の種をまいておりますと、サタンも一生懸命に毒麦をまいております。ですからこの世の中は麦と毒麦が混在して、本当につらい悲しいことがたくさん起きております。今も世界を騒がすような飛行機の墜落の事故、その背景にあるところの民族と民族との戦い、対立、そうしたものが渦巻いております。 残念なことです。神様はどこにいらっしゃるんだろうかと人間的には言いたくなるような事柄も起きております。しかしその背景に神は確かに支配しておられるお方です。そして最終的には麦と毒麦を分けるように決着をつけなさるお方であります。そのお方に対して信頼を持ち、またそのお方を恐れつつ歩むものとさせてください。そして私たちも及ばずながら周りの人たちに福音の種をまき続けるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。